こんばんは、始まりました。カタログメインパーソナリティの鹿島です。このポッドキャストは、せわしない日常の中ではなかなか語れない好きなこと、趣味のことについて語る、語るにログと書いてカタログという番組です。この回が放送されるのは2025年の9月。暦の上では秋でも、なかなか暑さの引かないそんな毎日ですけれども、まあ今日のトークテーマ、早速いきたいと思います。今日のトークテーマはですね、ちはやふる巡りの、感想と疑問点解消会ということで、2025年の夏クールに、やっていたドラマで、ちはやふる巡りというねドラマがあって、これはもともとが、漫画が原作になってて、それを2015年2017年に映画化して、まあ、その続編ドラマという立ち位置で、今回スタートしたものです。これが流れている段階ではだいたい1週間前ぐらいに、最終回が終わったところでして、もうね、個人的にすっごい面白いドラマだったんですけれども、まあそれをね、感想をどうしてもここで語ろうと思ってちょっと考えてたんですけど、でもね、僕自身がその競技カルトを全く知らないということで、まあドラマを見ててもだいたいその流れで、まあ説明もしてくれるんでだいたいわかるんですけど、ちょっとね、やっぱ疑問点とかがいろいろ残ってたので、まあこれについてちょっと解説者として、まあ知識のある友人をちょっとゲストにお電話で呼んで、ちょっと話しておこうかなと思ってる回でございます。ということで、競技カルタ経験者の亀くんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。まあ対面じゃなくて電話でやるって今回初めてなんで、十何回ぐらいやってんだけど、毎回ね、その人ん家に行ってやったりとか、うち来てもらってやったりとかしてて、あとは、旅行先でやったことも一回あるな。
いいっすね。十何回もやってるの、ね。
そうそうそう。で、もう一つ、友達と二人でやってるラジオがあって、そっちは、2年ぐらいやってる。あ、いや、それはね、だってほんと細々にやってるし、亀とは全然連絡がね、あんまり取れてなかった時期が長いから。まあまあまあ、そうね。まあでも小学校時代からの友人で、大学の時に確か地元とかで飲んで、でなんかね、その時に大学で競技カルタやってるよっていう話を聞いてて、で、俺がね、あまりにもそのちはやふる巡りにめっちゃ今、熱を出してたんだけど、周りにさ、誰も見てる人がいなくて。
ああ、本当
は、
そっか。
やっぱその、なんだろう。今、ドラマ見る人もあんまりさ、周りいないっていうのもあって。で、毎日さ、うわ、今週面白かったって思いながら、もう、ちょっと誰にも感想語れねえよと思ってて。
それはでもわかるよな。なんか映画は見たけど、今やってるドラマは見てないや、みたいな人は。
いそうだよね。
周りにいて。普通に感想話し合いたくても、全然喋る相手いなかった。
あ、やっぱ、そうなんだ。で、ちなみにさ、競技カルタ大学生の時にやってたんだよね。
あ、そうそうそう。大学の、だから4年間だけ、まあ、真剣にやってたのはその4年間。
じゃあ大学のサークルで入ったってことだけど、なんかきっかけみたいのあんの？
あ、でもきっかけは本当にもう完全にミーハーって感じですけど、ちはやふるの漫画がまあ原作で先にあったという話もあったと思うけど、それがすごい面白くって。
あ、じゃあ漫画読んでたんだ。
漫画から、なんか母親が買って読んでたんだけど、これすごい面白いから読んでみたよみたいな言われて、まんまと
ハマって。で、
なんか、そうだね。百人一首は、なんか、うちの親、母方の方が結構みんな百首覚えてるような
関
係で、その年末にさ、やるんよ。あ、年末じゃないか。年始に。
年始に、お正月にみんなで集まって、今日、カルタをやるってこと？
競技ではないけど、
カルタ。
その100枚散らしてみたいなのをやってて、
100人一首か。
だからなんか、そう、100人一首が割と好きな家系だったから、 それが後押ししたって感じ。
なるほどね。じゃあもうなんか親しみのあるコンテンツでは一応あったってことなんだ。
そうだね。
なかなか俺の周りでそのやっぱり百人一首とか、まあ競技カルタもそうだけど、やってるっていう人はいなくて。で、ね、で、確かその当時、その仮名からも、聞いたとき、その競技カルタやってるよって聞いたときも、まあ俺もちはやふるの映画は見てたけど、もちろんそんなに詳しくはないしっていう。だからいろんななんか話を聞けて面白かった記憶はあるんだけど、ちょっとなんか、改めてさ、今回、ドラマーがやっぱ長くなるじゃん、尺が。その、やっぱ映画よりも。だから、ちょっといろいろ疑問が出てきて、競技の内容とかね。
はい、
うん、
はいはいはい。
映画も当時は見てたじゃん。
映画の方、
うん。
だから、
綾瀬は、あ、違う、ちはや、なんだっけ、広瀬すず版。
うん、広瀬すず版で、うん。あれはね、いや、見てたんだけど、
うん、
多分結びを俺ちゃんと見てなくて。
あ、結び見てないんだ。
結びを見てなくて、前編後編は多分見た記憶あるんだけど、ま
あ、
なんか結構漫画派だったから、あんまり映画の方までは興味は持ってなかったかもしれない。
あ、そうなんだ。なんか、まあ、うん。
あ、ごめん。
いやいやいやいや。
そのカルタ会って結構そんな数が多いわけじゃないから、
うん、
結構あのエキストラの出演依頼が来るんですよ。
あ、そうなんだ。
で、割と今回のその
遠
亜美さんのドラマの方も、うんうん、あの現役のカルタの人がエキストラで呼ばれてたりするんですけど、僕も結びの方には一応出ています。
嘘。マジ？
出てるけど、マジで、あの、見えない。自分は自分だってわかるけど、うん、説明できないぐらい、うん、あの、ピントのぼやけたところに。
そうなんだ。じゃあ俺が今探しても難しいんだ。
さすがに難しいね。
でもすごいね。あ、じゃあやっぱ今日、その、人口が若干少ないからっていうのもあるのかな。
うん、それはね、うん、絶対あると思う。
ああ、やっぱそうなんだ。
撮影場所が宇都宮とかだったんだけど、
うんうん、
まあだから関東周辺の大学生かな、高校生よりは多分大学生の方が多かったと思うから、
まあ大学生の方が融通利きそうだしね。
うん、うん、まあ栃木だとそんなに大学の方とかもないから、多分東京周辺の大学に依頼があったんじゃないかなと思ってるけど、うん、まあちょっと詳しい経緯までは。
まあそうだね。あ、でもじゃあ、その、いたんだ、あの現場に。
あの現場に。
おもろ。じゃあ、何、そのキャストの方とかを見たっていうこともあるのかな。
あ、見ました。あの、広瀬すず、あのね、太一だけいなかった。あ、太一。喧嘩じゃないけど、
そうそうそう。
太一が学年2位かなんか取っちゃって、うん、カルタを一時期抜けてるところ。
そうなんだよね。そうだそうだ。
ちょっと揉めてるシーンを、間近で見させてもらって。
うん、いや、太一そうだよね。あの、結びん時は、まあ、後半までちょっと休んでるみたいな時間があったりとかで、
そう、
後々で合流するみたいな感じだったもんね。はあ、すげえな。それは初めて聞いたわ。すごいね。
いや、まあ、ニッチな世界だからこそなかなか ね、貴重な経験だった。本当に貴重だと思う。
それは素晴らしい。ちなみにさ、その、ドラマの中とかでもさ、A 級とか B 級とかって階級が出てくるんじゃん。
はい。
あれ、亀は何級だったの？
まあ、当時、大学引退した時は B。
あ、B 級なんだ。
まあ、なんか、いろいろその後、人口多分増えすぎたから、ちはやふるの映画の影響で。
まあ、あるよね。
なんか台の変更というか、階級が増えたらしくって、うん、多分今の基準だと、C に落ちちゃってるのかもしれない。
基準ってどういうのがあるの？どういう基準で見てるんだろう？
まあ、あの大会に勝ち進んだら昇級していくっていうシステムなんだけど、うん、今は A から E 級まである。
あ、 E 級まである。
前は、
うん、
前は D までだった。
D までだったのか。はいはいはい。
で、E 級っていうのは、まあ、無段、いわゆるまだ勝ってないというか、優勝していない、
まあ、なんか
勝てば取れるみたいな人。
なるほど。
なんですけど。
白帯みたいなもんだね。
そう。そうな
んだ。
白帯
を白帯ってなんかそんなイメージがあるけど。
そう。で、そこから、うん、だいたい32人ぐらいの、トーナメント形式みたいな感じで戦って、うん、ベスト4に入ると、D 級に上がれました。
ああ、なるほどね。なかなかまあ、あれだね、A 級になるには、長い道のりにはなりそうって感じだね。
すごい長いし、まあ、D から C とか C から D は今言ったような、
うん、
大体32人から64人ぐらいのブロックで、
うん、
ベスト4に入れば上がれるんですけど、まあ、3回か4回勝てば上がれるっていう感じだけど、
あ、そういうことか、うんうんうん、
D から A だけはめちゃくちゃ過酷で、
うん、
128、最大7試合やって、
うん、
準優勝を2回するか優勝を1回でしか上がれない。
なるほど。
めちゃくちゃ過酷。
あれだよね、そのドラマの中でもさ、梅園メンバーは結局 A 級になってたのはヤックモックだけだったもん。
ヤックモックだけ、
うん、結局みんな B 級止まりではあったから、それだけその A 級になるっていうのが難しいってことだね。
そうだね、高一で A 級はもう相当上積みも上積みだね。
やっぱそうなんだ。
本当にすごい子だということも。
ヤックモックはすごいってことだね。あと水沢、
水沢
は3人ぐらい A 級いるもんね。
そうだね、うん、なぎちゃんも最終的には A 級だし
になってたし、
変身とあと1人います、名前わからないけど、
メガネの女の子ね、の子、
うんうん、
あの3人がいて、だからじゃあもう高校生の段階で A 級が3人いるなんて、まあまあ強すぎるだろうってことなんだ。
まあ、相当強い、
あ、
まあ、それはトップクラスだろうなっていう感じだね。
やっぱそうなんだ。そうか。あ、じゃあちょっとなんかいろいろ先走っちゃったけど、感想をちょっとだけ話してきたくて。なんかさ、映画版とか、その原作漫画っていうのは、やっぱり、その、ちはやとか、まあ、その、もともとやってた子たち。で、しかも、その、なんだろう、もういかにも主役、漫画の主役って感じのさ、キャラクターたちが、まあメインで、こう、活躍するっていう作品だったけどさ、今回ってめぐるちゃんとかさ、もう未経験者がいきなりスタートみたいな話で、うん、でしかもなんかそのメンター的なキャラクターがその前作の主役だった千早じゃなくてかなちゃんになってるっていうのもさ、
確かにな
んか意外性のある作品というか、ストレートな作品じゃないのはもう最初から伝わってきてたというか。
うん。
うん。で、なんかその作品自体もさ、主人公がこう、なんだろう、ちょっと冷めた子だったのが、その、カルタ、そう、な、今時だなって感じの子がさ、こう、カルタで、こう、なんだろう、自分の主人公になっていくみたいなところがあって、あ、そういう着地するんだって思って、結局そのなんだろう、毎週毎週めっちゃ楽しみに見れてたんだけど。
うん。
うん。じゃあ、その、実際にやってた亀さん的にも、全部見てた？
あ、ドラマはちゃんと全部見た、みたいに言
った。やっぱ面白かったよね。
面白かった。なんなら本当に原作の漫画よりも好きかもしれないっていうぐらい。
それぐらい面白かったんだ。
すごい良かった。何が良かったのか、ちょっと難しいけど。
まあそうだね。え、原作はちなみにもう終わってるんだよね、確か。
あ、終わってる。うん、50巻ぐらいやったかな。
まだ
やって、
長いね、
終わって、
うん。
一応今もなんかスピンオフ、すみれちゃんっていたと思うんですけど。
ちはやたち の学年の下の子だよね、確か。
そう、うん、が部長なのかな、
うん、
の、まあ、だから1年千早がいなくなった後の水沢高校の物語をやっているようです。僕はまだ読んでないですけど。
じゃあ時系列的にはその原作漫画、その続編のすみれちゃんの作品で、まあ巡りみたいな流れにはなる。
まあ遠く離れて、まあちょっとパラレルなんだとは思うけど。
まあそうだね。でもなんか原作者の先生もさ、結構今回ちゃんと脚本に参加してたみたいで、ツイッターというか、ゲン X か。で、めちゃめちゃつぶやいてて。
はい、そうだ、めっちゃつぶやいてるね、あの人。
うん、そう。それ見ながら俺、実際その、巡り見てたから、いい、その、なんだろう、原作者と、 ドラマ制作人の関係性でやってるんだなと思って、すごいホッとしたんだよね。
いやー、確かに漫画原作のドラマはちょっといろいろ
ね、あったからね。
ね、あることも、日テレは特に。
そうそうそうそうそう。でもなんか、結構やっぱりドラマとしてもしっかりしてたし、ちはやふるの原作読んでる人からも、じゃあ納得できる作品だったんだ。
そうだね。
いや、原作もちょっと気になるんだけどさ、やっぱ、俺映画で、映画ってちょっと話違うのかな？結びは
多分、終盤はちょっと違うんじゃないかと。そのまだ漫画も全然、そこまで行き着いていない、終盤まで行っていない段階で結びの脚本があったと思うから、
あ、やっぱそうなんだ。
さすがに、結論は違うんじゃないでしょうか。結び見てないから。
あ、そっか、ごめんなさい。そうでした。結び出てるけど見てないんだった。
出てるけど出た部分までしか見
ない。なるほどね。
少々版
まあでも確かに、そっか。まあでも原作者の先生との関係性がいいんであれば、まあ一応パラレル扱いではあるけど、まあ、
こういう未来もあるよねぐらいの。
っていう話にはなってんだろうね。じゃあちょっとこっから、僕が思った疑問についていろいろと質問させていただきたいんですけど。
はい。お願いします。
なんかそのさ、実際の競技と、違うから、その嘘だから悪いとかじゃなくて、シンプルにそのドラマの演出でさ、そのエモーショナルにするために、こういう違いが出てるよとかっていう感じで、フラットな感じで、そのなんか違いとかがあれば、教えてもらえればと思います。
違いはね、1点気になってたのは、団体戦の声かけなんですけど。
あ、結構さ、やってるよね。
あれね、多分今は、あんまマナーとして許されてないんじゃないかと。
あ、そうなんだ。
思っています。もともとはその取った時に、こっち相手の札抜いたとか、こっちキープしたとか、
やってたよね。
結構言ってるし、まあ、ドラマでやってたような感じの声かけしてるんだけど、最近はなんか結構ね、そのお偉い方みたい、お偉方みたいな人がいるわけなんですよ。歴史の長い競技なんで。
まあそうだよね。
からすると、なんか厳正に静かに撮ってほしいみたいな意向があるらしくて、高校の大会だと結構声かけを、まあ、なんだろうな、
禁止じゃないけど、
その最初の水沢ファイト、梅園ファイトとかはいいけど、撮ってる間はあくまで1対1に集中してほしいっていう方針に去年か一昨年とかなって、まあ、若干やっぱ反発もあった。その自敗を見て
そうだよね、
っていう世代が多いと思うから、それは当然かなと思うけど、やっぱり反発はありました。っていう状況みたいです。高校だけとか聞いてますけど。
大学は実際その亀がやってたのは声かけとかしてた？
ありだし、まあ、僕の時代は別に高校でも OK だったんだけど。
やっぱそうなんだ。
じゃあ大学、
あまりにもちはやふるでこう印象的になったから、やる子が増えちゃったとかなのかな。
まあ、なんかその品のないというか、相手を煽るような掛け声が増えてるっていうのはちょっと問題視されてたみたいで、なんか例えばこれは僕も普通にやってたしやられてきたことなんだけど、お手つきで全然 B 級でも A 級でもするんですけど、手つきするじゃないですか。そしたら相手にこっちチャンスって言われる。
ああ、やだね。
まあやだよね。やだね。野球とかでエラーした時、ラッキーラッキーみたいな感じで今言われる。
あるね。なんかピッチャービビってるよみたいなことだもんね。
あ、そう、本当にそういう感じの掛け声があって、まあ確かになんか百人一首とはあんまり。
そうだね。
なんだろう、雰囲気がそぐわないというか。
なんかそのスポーツ感が強くなっちゃってるよね。
そうだね。まあ、そこら辺はちょっと危惧されてたんじゃないですか、
ね。なるほど。そこは結構大きな違いだね。
大きな違いです。
ドラマだとやっぱりその印象的なシーンだし、あと、それこそその、真剣佑が演じてる新田とかが言ってた通りさ、そのなんか仲間たちを強くするのが団体戦や、みたいな言ってたけどさ、鼓舞するとかが、なんか良いのかなとか思ってて、それもあんまり良くないのかな。
いやでも数年前まで、であれば本当に、ユウが言ってたようなその団体 でこそ輝くみたいな、追いかけの上手い選手は重宝されてたと思うので、本当にここ2年、2、3年ぐらいの流れ、その追いかけを禁止するみたいな。
へぇ、ちょっとそれは大きいね。めちゃめちゃ大きい違いな気がするわ。
大きいね。今年どうだったのか分かんないけど、高校選手権の動画ちらっと見た感じは結構静かそうだったから、多分まだ続いてるんだろうなって思いますね。
なるほど。まあまあまあしょうがないのかな。なんとなくその理由もなんとなくは理解できるから。まあね。ちなみにその札をさ、いろいろ、まあ102種だから、まあ100種あるわけじゃん。
うん。
あれはさ、その読まれてる内容を全部さ、みんな覚えてるもの、それともその決まり字だけを覚える感じなのかな。
正直ね、100種頭から最後まで全部言えって言われたらちょっと怪しいんで、どっちかっていうと、決まり字まで覚えておけば試合はできる。まあでも全部覚えておくのが望ましいとはずっと言われて。
まあそりゃそうはね、そりゃそうだけどね。
要するに下の句の札しか場には置かれていないわけですよね。
そうだね。
お早見だったら割れても末に合わんと思うって書いてあって、その札を見た時にパッとそれがもうせって頭の中に出てくる状態になっていれば、まあ、競技の準備としては OK だと思うんで。
そうだね。だからじゃあまあ決まり字だけ覚えていれば一応できる。
そう、もう割れても末に合わんとぞ思うっていう札があったら、あの背にしか見えない正直。選手みんなこれは言ってるんですけど、割れてもって書いてあるけど、最初の輪が背にしか見えないぐらい、もうあの固定されているというか、凝り固まった頭にはなってる。
だってさ、そのちはやふるの中でもさ、その札にさ文字がふわって浮き出るシーンとかがあってさ、背とかになってて、
あ、
みんなこう見えてんのかなとか思うシーンはあったから。
実際そうだね。 あれは本当にそんな感じ。
面白いね。じゃあやっぱ決まり字を大体の人覚えてて、あとそのなんかさ得意札みたいなのを持ってるみたいなのがちはやふるでもあったけど、亀とかもあったの。
あったね。
あ、
一応まあ B 級レベルまではあるけど。
名前とかにそれはなんか絡むの、それともなんか内容が好きだからとか。
内容もね関係ないし名前も関係なくって、本当に耳から体が直結して動くよう なんか感覚的な、感覚的にこれ読まれたらすごい手が勝手に動いてくれるなみたいな札が、やっぱ何枚かある、
何枚かあるんだ。1枚じゃなくて、
寂しさにっていう札と安らまでっていう、さは1文字で取れる札で、安らまでは2文字で取れる札なんだけど、そこは結構始めた、もう本当1年生の5月ぐらいの時からやけに早く取れるなっていう感覚はあって、
ああ、じゃあこれを決ま、これが俺の決まり字だなみたいな感じになったんだ。
そうね、得意札、
得意札なんだってなったんだ。面白いな、それも面白い。なんかてっきりその名前に絡むやつとか、なんかそのチハイフルだとそういう演出があるからさ。
あ、でも人によっては本当にいるらしい。やっぱこの札は絶対取りたいみたいな、自分の名前が入ってるからっていうのはいるみたいな。
やっぱそれは経験しないとわからない感覚というか。決まり字もさ、
ね、
あれ最高で何文字のがあるんだっけ、一番長いのって。
最高は6文字。
6文字か。それをその得意札にする人はあんまりいなさそうだね。
まあそうだね、6文字得意って言ってる人あんま聞いたことないよ確かに。
まあそうだよ、
ね、そんなにないしな。
あ、あ、やっぱそうなんだ。1、2枚とかだったっけ。
いや6枚は朝倉家君がためわたの春なんで、6枚ある。
あ、6枚もあるんだ。すげ
え。6枚もあるけど、まあ囲うからあれってもう、スターンって取るんじゃなくて、6文字ぐらいだともう余裕があるから、
あのあれか、手をこう押さえるやつか。
そう。そのブロックが早い人とかはいるかもしれないけど、結局まあ6文字までは聞かないといけないから、相手も近くには来るし。
まあそっか。
絶対取りますって言える人はなかなかいないんじゃないかな。
じゃああんまり得意札にはしないタイプだね、それはね。
うん。
あとさ、ちょっとその札の内容で気になったところはさ、最初って毎回同じ札読んでる？
あ、あれは、うん、何言わずにっていう歌なんですけど、うん、あれは百首じゃない、百人一首の札じゃないやつで。
あ、あれは違うやつなんだ。
あれはもう序歌、序歌、序盤の序に歌、
うん、
で序歌っていうんですけど、
うん、
まあ、なんていうか、100メートルだったら1について用意ドンに当たる札なん
ですよね。じゃあまあ0枚目みたいなことかな。
0枚目、そう、何言わずに。で、下の句を、上の句から下の句まで読んで、もう一回下の句を読んで、
うん、
からスタートする。
あれだよね、今を春べとなんたら、
ね。あ、そうそう。
昨夜この花か。
昨夜この花、今を春べと昨夜この花。
で、
で、背を早めとか、ってなるってこと
で。1枚目を取るって感じなのか。
そっからスタート。
ああ、じゃああれはじゃあその助走みたいなもんだったんだね。
そうだね、うん、
あとそれで言うとさ、100枚絶対に読まれるの？
いや、厳密にはもう全試合終わったら、
うん、
最後のというか、だから90枚目でもう場にいるどこの試合も終わったとするじゃないですか、
うん、
そしたらもう90枚目の下の句を読み終えて握手して終わりっていう感じ
なんか、そのなんだっけ、最後のさ、その大会めぐるの、あのめぐるたちの最後の試合で、3枚ぐらいさ、場にないあの札が読まれるみたいなシーンがあって、
うん、
あれもじゃあ全然そのあることなんだね。
あ、全然あることだね、
うん、あの場に、
うん、
ちなみにさ、そのそれぞれカードって何枚、あ、カードって言っちゃ悪いか、札って何枚ぐらい置かれるの？
札は25対25でスタートする。50枚配られている。
じゃあ半分は自分の戦いの時には読まれないんだ。
読まれるけど取らない札だから、取っちゃったら絶対にお手つきなんです。
ああ、そうだよね、そういうことになるのか。
だからもちろんもう速いすごいスピードで取るんで、
お手つき
受かりきる、そうそう、受かりきるっていう札と恨み浴びっていう札で、うから始まる札って2枚あるんですけど、
そういうことだよね。
うらだけ試合の場札にはあって、うかはないみたいな時でも、やっぱ受かりきるって呼ばれちゃうと、
う
らは早く取りに行かないといけない札だから、
行っちゃうのか。
うでも気がせいて触っちゃうみたいなことを、誰でもあること。
じゃあ、
そこが面白いところでもあると思って。
じゃあ最後のさ、あの戦いで、なんだっけ、梅沢のリーダーの子と、あの、2年生の子が戦ってて、あの子がこう、お手つきしちゃって負けになっちゃうみたいな展開あったけど、あれも全然攻められる感じではないんだね。もうしょうがないことなんだ。
あれはね、ちょっとね、団体でやるとだいぶ攻められる気は。
あ、ほんと？
しますね。あれはちょっとやっちゃいけないプレイなんで。
あ、そうなんだ。
あそこで、さっき言われてた、テーマになってた、カルタやってて、実際のカルタとのギャップで気になったとこみたいなやつ、一番、運命戦というか、札合わせって。
あ、札合わせ、最後の戦いですよね。
あれが一番気にな
った。
ちょっとニッチだからこの話していいのか分かんない。
いや、いいと思うよ。
いいですか。札合わせはなんとなくイメージはついてますかね。
あのね、ドラマの中の説明でなんとなく分かった。あれだよね。自分の陣地の方に、あれ、3人いたんだよね、生き残ってんのが。
3人。
うん、で、2人が、自分の陣地の方に、同じカード、同じ札を置いて、でもう一人の子が相手側に札を置いてたんだっけ。
まあそうだね、
でそれを合わせて、絶対にどっちかが取れるようにして勝つみたいな方法。
そうです、どっちが読まれても、梅沢じゃないや、水沢は守るだけで勝てるっていう状況を作ってたってい
う
説明が多分あったと思うんだけど、あれって、札合わせの練習ってものすごいするんですよ、本当は。ちはやぶる巡りだと多分その時間がなかったから、水沢の子はあんまり 慣れてないというか、うん、まあ、気づいてもやられてたみたいな感じになってたけど、
うん、
実際に東京都を勝ち抜くぞとか、
うん、
狙ってる人は1ヶ月ぐらいかけて練習することなんですよ。5対5ぐらいから始めて、
うん、あ、もうそっからやってんの？
そうそうそう、
あ、
2勝してる前提で向こうは、うん、まあ、相手の方は1勝してだから、
うん、
こっちは残り1勝すればいい状態だし、
うん、
相手の方は残り2勝しないといけない状態です、
うん、
さあどう考えて動きますかっていうのを1ヶ月ぐらい多分かけてやるやつで、
うん、
で要するに負けてる側、今回だと梅園の方は3人勝たないといけなかった、
うん、そうだね、そういう状況だったね。
で、まあ、もちろん3人勝たないといけないっていうことで勝率を 100% にするような動きはないんですけど、
うん、
なるべく最後のその運命戦に向けて全員が同じ札を持っていたいわけですよね。例えばだから陽子めてと巡り合えてだったのかな、最後のドラマのやつだと。
ああ、そうだったね。
だから与野くんと白野くんとめぐるちゃんが、
うん、
まあ、陽を3枚持ってたら、
うん、
まあ、50% の確率で陽が読まれたら、
うん、絶対に
守りさえすれば
全
員勝てる。
はいはいはい。
逆に、3人で1勝だけすればいいっていう、
うん、
水沢の方は、
水沢そうだったね、
うん、は、まあ、残り2枚というか残り3枚の時点で、
うん、
多分 100% にはできてた、
うんうん、
できるシーンがあったとは思うんですけど、
うん、
要するに3人3枚全員バラバラの札を持ってればいいわけですよ。
ああ、はいはいはいはいはいはい、はい、そしたらもう1枚でも取れればいいわけだからね。
そうそうそう、うん、最後多分寂しさと陽と目が場にある歌だったんですけど、
うん、
だから剣心が陽を込めて持って、なぎ、うん、ちゃんが寂しさ持って、
うん、
ちょっと最後二羽のくんだったかな、
画面
が
意
外に持ってみたいな、
うん、
状況にしておけば、
うん、
もう場にある札が読まれた時点で守りさえすれば勝ちだと、
うん、
いう状況にできるんだけど、
うん、
その状況にできたはずなのにしてなかったなっていうのがまず気になって4枚で2対2だった時に、
うん、
なぎちゃんが抜いたんですけど、
うん、
その時に送る札を多分もう少し考えてれば、
うん、
本当はね、まあ、これは作劇中の都合なんで、
まあそうだね、
こんなあの野望でしかないんで、うん、あれですけど、実際の試合だと、
うん、
まあ、あの時点で勝ちは確定させられたのかなっていうのは、うん、
なるほどね、
こういう目で見てしまう人は多分多かったと思う。
じゃあもう経験者からすると、もうちょっとクレバーな動き方がなぎちゃんのあのタイミングでできてたはずなんじゃないってことなんだね。
とは思ってるし、まあそうだね。
まあまあでも あれはね、
そう、あ、ごめん
ね、うん、いよいよ何
ごめんね、
うん、
あとはその最後の1対1になった時に、
うん、
まあ、あのニワラ君がお手つけしたのはしょうがないと思うので、
うん、
その2対2というか、そう、白野くん対剣心と、めぐるちゃん対なぎちゃん、
うん、あの
勝負になった時に、
うん、
そうそうそう、2人ともそのめぐり相手を抜きに行ったと思うんですけど、
行ったね。
あれはあの本当にやっちゃダメなんで、あのこれからカルタを始める子は真似しないでほしいんですけど。
え、なんでなんであ
のすごいありがたい状況なんですよ、梅園からすると。お手つきしてもらって、
うん、ああそうだよね、
札ももう揃っていると、
うん、
陽込めてで揃ってるから、
うん、
もう 50% 陽さえ読まれれば一応勝てるっていう状況で、
うんうん、
で2人とも結構露骨に抜きに行く雰囲気を見せちゃってたと思うんですけど、
確かに
一つは A 級から運命戦を抜くっていうのは革命だったじゃないですか。
うんうんうん、
本当に 1% もない動きなので、
あれはそういうことなんだね。
絶対に守ってほしいし、逆に水沢の方は一人さえ守れてれば勝ちなわけじゃないですか。
そうだね、うん、今3、2勝してるからね。
そう、2勝してるから、うん、だから本当はもう一人は抜きに行っていいんですよ。もうあのサインプレーみたいなのが実際あって、
うん、
まあ、ちょっと具体的なことを言うとあれなんで、
うん、
あの鹿島丸々で勝つよみたいな、
うんうん、
丸々して勝つよみたいな言われたら、うん、敵陣 行けっていうサインだったり、バツバツして勝つよって言われたら、
うん、
あ、自陣を守るだけでいいんだなみたいな。
ああ、文章でその暗号化するんだ。
そうです、無理とかで、まあ、やってるところもあるかもしれないけど、少なくともうちの大学は
そんな感じだった。
それでやってて、
うんうんうん、
でだから、まあ、ケンシンかナギちゃんは本当はそこは抜きに行かないといけない。
はあ、
完全な5割ではなくて、
うん、
やっぱりあと1勝の方が有利で。
ああ、やっぱそうだったんだ。
そうで、うん、しかも抜きに来てるわけだから、相手は
相手はゴリゴリに素振りしてたし、
ガマガマだから、そう、ガマガマだから、そっちが読まれたらもう完全に負けるからさ、うん、本当はまあダメなんですけれども、まあ、作撃中の都合というか、うん、もう指導者であれば全員その守りなさいって言うと思うんで、さすがに勘違いする人は生まれないとは思うけど、うん、
まあそうだね、
今のドラマならではの運命を切り開こうというシーンなので、う
ん、まあでもなんか水沢の方がどっちかいって 2-3 に思ってたんだけど、もうあの映画の時から思ってたんだけどさ、あの札をさ結構豪快にみんなバーンって弾くじゃん。でそうなった時にさ、その隣の何試合のところに札入っちゃったりとか、 あれってどうなの？
あれはですね、あの、うん、札の裏に本当はね、うん、文字が書いてあって、文字とか番号が書いてあって、
うん、
だから、
あ、
まあなんかなんて言えばいいんだろう、あ、まあ、亀の札、
うん、
そっちに飛んでないですかみたいな感じで、その裏に書かれている札の名称を言って、
うんうんうん、
ありましたっていう感じで、だから混ざらないようには一応なってる。
あ、じゃあその試合各、なんて言うんだろう、1対1 の、 その試合ごとに名前みたいなのが裏に書いてあるんだ。
そう、
でも別にそれは自分の名前とかじゃなくてってことでしょ。
あ、じゃなくて、うん、だからもう試合始めるときに裏の書いてある文字見て、
うん、
あ、この今日の試合はこの札でやるんだっていうことを、まあ、覚えておく必要はあるけど。
それちなみに何の文字がいろいろ書いてあるの？なんかいろんなのが書いてあると思うけどさ。
もなんか本当に自由だよ。なんか某大学だと麻雀の役が書いてあったりするときあるし。
あ、じゃあなんか数字とかそういうんじゃないんだ。いろいろなんだ本当に。
まあでもちゃんとした大会、ちゃんとした大会って言ったらあれだけど、うん、大きい大会だとさすがに数字が多いとは思います。
ああ、やっぱそうなんだ。
ちょっと麻雀の役だと読めない子いるかもしれない。
そりゃそうだね、俺もわかんねえわってなっちゃうわ。まあ大学生らしいね、そういうので、
うん、
あとなんだろうな、気になってたとこ、あ、そう、聞き手の話。
ああ、
うん、あれ多分その前にさ LINE でも聞いたけどさ、その白野くんが大会中に右手で普通にやってる子、右利きだからやってて、でちょっと右の腕がね、もうボクシングの古傷でダメになっちゃって、で途中から左でやらせてほしいみたいな感じで、え、でもダメだよってなって、その利き手はもう申請したら変えられないんだよみたいなの言ってて、え、そんなルールあんの？と思ってさ、聞いてみたら本当にあるっていうから、あれはあれはどういうあれなんだろうって思って。
なんだろうな、もともとは、まあ、両手を使ってはいけないと。
あ、そういうことか。
だからその右手で取る人が左手で相手の腕をブロックして取るみたいなことはしちゃダメだから、なんか競技線と言われる線が一応あって、
うん、
そのまあ普段って上段、中段、中段、下段みたいに3段に分かれてるんです
よ。うんうん、3列で並べてるもんね。
そう、
うん、まあ、
簡単に言えばその下段を、
うん、
基本左手は出ちゃダメ、
うん、
右手で始めた人は、
うんうんうん、利き手の方以外は出ちゃいけないんだ。はいはいはい。え、それはさ、
そういう要素があると。はい、
それはそのなんか事前に申請するの？僕は右利きです
ね。いや、しないしないもうお互いの両親に任せてというか、
うん、あ、そういう感じなんだ。
始まった時に、うん、
あれさっきまで右で撮ってましたよねみたいなことでしょ。
そうそうそう
そう、あ、そういうことね、そういう話ね。
見たことないけどね、うん、
まああんまりやんないんだろうな。
通気球の方が早いからわざわざ変える理由もないし。
まあ確かに。あ、それで言うとさ、そのなんか、なんだろう、その二人同士での解決みたいな話で言うとさ、なんだっけ、私の方が先に取りました問題あるじゃん。
はいはいはい、はい。
あれさ、その、いちいちその、なんだろう、何、野球の試合とかみたいにさ、一人一人が審判がついてるわけじゃないからさ、自分たちでやるわけでしょ？解決を。
そうです。
あれ、どうなの？揉めた場合って。
あれはですね、いや、揉めとる問題は結構、ちはやぶる以降深刻になったと言われてるんですけど。
ええー、そうなんだ。
揉める人が結構増えたって言われてて、うん、特に A 級は逆にめちゃくちゃ強いから、うん、どっちが取ったか見えてるんですよ。でもほとんど揉めない。
うんうん、あ、そうなんだ。
揉めないし、揉めるとしてもすっごい理論的に話す。うん、あなたの手がこっちから来たところを私の手が潜り込んだみたいなのをもっとなんかすごい正確に、
うん、ちゃんと考察しながら言うわけね。
そう、ちゃんと考察しながら、うん、だからあなたの、まあ、本当はなんかあなたじゃなくて誰々さんって言わないといけないみたいなものも
それもあるんだ
けど、まあ、ここはあなたって言わせてください、うん、あなたのその手が私より早く取れてることはないですよね、うん、みたいな感じで、うん、まあリズムって言ったらあれだけどしてくんだけど、 C 級とかまでにやると結構もう意地になっちゃうというか、基本的にはまあ譲り合いの精神が大事とされているんですけれども、うん、まあ競技カルタといってもまあ一応100日なんで。
そうだね。
ただまあやっぱ自分の昇級とかがかかってくるとね、どうしても、あ、いや僕が触ったも僕が触ったもみたいなことしか言わないみたいなのもあって、
なっちゃうよね、
そうなると周りの大人が来て、うんうん、その試合に出ていない一応役員みたいなね、うん、人がいっぱいいるんで、うんうん、その人が来てどうしましたかっていう感じでお互いの話を聞いて、うん、今の話を聞く限りではこちらの取りですねっていう感じで決まる。
なるほどね。もう第三者が出てきてもうこうでいいですねっていうことになるんだ。
まあ基本はもう見てるわけじゃないから、どっちかその理論的に喋れてそうだなっていう方を取りにしてるんだとは思うけど。
じゃあ口がうまい方がそこは勝っちゃう可能性はあるね。
それはちょっと
否めないね。ああ、そうなんだ。
運営戦とかだとね、本当につくんですよ。そんなに運営戦って発生しないから。
あ、そうなんだ。
だから実際水沢対梅園の最後のシーンはそこまではやってなかったけど、うん、本当はもう2試合とも役員が絶対隣に行きます、う
ん、あ、やっぱ真横につくんだ。
で、うん、揉めてたら仲裁に入るっていう感じで、最初からこっちの取りですっていうわけじゃなくて、うん、2人で譲り合わないなっていう状況になった時に見てましたがこちらの取りですっていう形で決まる。
え、ちなみにその亀は見たことあんの？そういう状況。
あ、揉めですか？
うん、揉め。
いや、もう何回もあるし、うん、揉められたこともあるし、
揉められたことも
ある。
あ、じゃあ、あるっちゃあるんだね、あれは。シチュエーションとして。
本当に、一試合の中で、その何十組と試合取ってるわけなんですけど、
うんうんうん、
まあ、3、4枚に1枚ぐらいは揉めてる人はいると、思ってます。
そうなんだ。
特に人の級だと多いと思う。
まあ、まあ、スポーツみたいなところはあるからね。側面としてさ、競技だからね。
そう、まあ全部なんかクロス、野球でいうクロスプレーみたいな感じだから、
うんうん、
まあ、しょうがないのかなとは。まあ、
なんか、そのあれだね、側面として、その、日本の奥ゆかしさがやっぱさ、その、百人一首にあるからっていうところで、あんまり、なんだろうな、なんか決めるんじゃなくて、もうその二人で解決してね、みたいな感じはあるんだけどさ、その、それこそ、そのドラマの中でもさ、梅園の、与野くんが、敵にさ、え、私が取りましたよって言われてさ、じゃあそちらでどうぞって負けちゃうシーンがあったけど、そうそうそう。あれで、おい負けんなよと思ったけど、あれで揉めちゃうのもまああんまり良くないってことだよね。
良くないね。まああんま、私は取りなんですけどって言われただけで引くのは、うん、つける隙を与えちゃうんで、
そうだね。あれはちょっとなんか弱々しかったよね。ね、
うん。
うん。ああ、それで言うと俺、与野くんで結構なんか思ってることがいろいろあって、なんかさ、 彼ってその最初からやってた唯一の子じゃん。
そうだね。う
ん、でだからこそなんだろうけど、その描かれ方としてさ、結構なんだろうな、カマセイヌみたいな扱いが多かったイメージがあって、毎回彼だけ負けてとか、でなんか途中でほら離脱して僕はコーチになるよみたいな展開があって、やっぱそっちのキャラクターになってっちゃうんだ、ちょっとかわいそうだなと思ってたらさ、最後の大会勝ったのは与野くんだけだったね。一応
確かに
ね、なんかそこでなんだろうバランス取ってきたんだと思って、
いやー与野くんは確かに リアルだなと
ね、与野くんが一番リアルなキャラだったというか、
うん、キャリアの長さだけじゃ良さは決まらない世界だとは思うんで、
なんかね、それで言うとさ、そのそれこそね、白野くんはボクシングやってて動体視力がとかさ、あとめぐるちゃんはこう観察眼が良くて確率とかのあれも見てるとか、あとはハルマンはなんかその札を読んだりとかしてたおかげで耳が良くなったよみたいな話がちょっとあったけどさ、前もちょっと LINE で聞かせてもらったけど、未経験者でもそういうなんだろうスキルというか、もともとポテンシャルがあったら割と勝ってくるもんなのかなと思って。
どうなんだろうね、そのバックボーンでなんかスポーツ思いっきりやってたりとかした時にカルタを始めたらどうかっていうことだと思うんだけど、あんまりなんだろうな、すごいムキムキの人が強いみたいなイメージはそこまでなくて、あ、まあ、体幹は強いんだろうなとは思うけど、カルタのいいところで、その老若男女が同じ場で戦えるところだと、個人的にはっていうか、まあ、結構いろんな人が多分言ってると思うし、
ドラマでもね言われてたよね、
うん、話はされてたと思うんですけど、やっぱ男女で試合して普通に言い方あれですけど女性が勝つことも全然あるし、その将棋とかだとやっぱトップはもう男がほとんどみたいな、
あ、そうなんだ、
将棋もそうだし、まあ、それこそ体を使うスポーツだったらやっぱりどうしても男性の方が記録は、
まあね、うん、だからその男女違う大会とかが開かれるようなもんだしね、大体は。
そう、ただカルタはもちろ ん、 なんかクイーン戦とか名人戦とかそういう男性のトップを決める試合とかはあるんだけど、
そっか、あるね、確かに。
それ以外は基本的にはもう全部混ざってやるし、女性のトップ対男性のトップが戦った時に女性のトップが勝つこともあるから、全然あるから、やっぱあんまフィジカルは、なんだろうな、そこまでは関係ないのかなって気がする。ボクシングは聞いたことないから。
あれは結構なんだろうな、難しいというか、なんだろうな、無理やりな感じはあったけど、まあでも、
褒めるときは強そうだけど、
まあね、でもああいうさ、そのなんだろう、もう本当に初心者でもそれこそ B 級まで上がれるよってことは、もう実際亀もさ大学から初めて B 級になってるわけだからさ、まあありえる話ではってことだよね。
うん、 B はありえる。まあ僕の場合は2年弱かな、
うん、
で上がった。
あ、そうなんだ。
思います。
ああ、白野くんとか1年ぐらいですもんね。
1年で上がってる。ドラマが E 級からなのか T 級からの古い世代の制度なのかちょっと分かんなかったけど、
まあ確かにそうか、それはそうだ、
ね、まあ、でも、1年で B 級は全然ありえると思います。
ありえる話だね。
思いますじゃなくて普通にいっぱいいると。
ああ、じゃあやっぱりそこは別に誇張された表現ではなく、まあある話ではあるんだ。
そうだね、なんか6ヶ月とか8ヶ月で A 級まで上がった人の話聞いたことあるから。
あ、いや、すごいね、それは。
それ、いや、それはすごすぎるんだけど、でもまあそういう人もいるっていうことで、ね、
なるほどね。あとそれで言うとさ、まあ、それこそなんだろうな、ドラマ的演出だと思ったんだけど、その大会が終わって大学生の話にちょっと入るじゃん、最後。で、なんかみんな各自バラバラの大学でみんなカルタ大会に出てるよっていうのでさ、最後の大会がほぼ全員その元なんだろう、3組というか3校の人たちだったじゃん。 大学って結構そのやっぱ高校からの経験者って上がってくるのかなと思って。
そうだね、それはね本当に多い。
やっぱ多いんだよ。
ちはやのドラマがない時期だったら、うん、そっちの方が断然多かったと思うし、うん、大学から始めるっていう人は結構マイノリティだったんじゃないか。
確かにね、あんまり関わりづらいというか、ちょっと入りづらいような印象も受けるからね。それこそその漫画みたいなキャッチーなコンテンツがあったからさ、あ、いいな、興味あるなっていうのはあるだろうけど、うちの大学とかは多分ね、カルタ部とかなかったから、やっぱ珍しいのかなってちょっと思っちゃった。
カルタやってる大学はね、うん、これ語弊があったらあれなんですけど、
うん、
学歴的にはマジで上のところしかいなくてですね。
あの、おっしゃる通りでございます。
本当に偏差値平均いくつなんだよみたいな連中がゴロゴロいて、
うん、そりゃそうか、確かに。あれだもん、ね、確かにあの亀もね、あの大学名は言わないけどだいぶ高学歴だからね。
まあ、ああいうって言ったんだけど、うん、大学がやっぱ多いし、強いところは、
うん、
まあ、一番強いところは、もうこれは名前出してもいいと思うんですけど、やっぱ東大なんですよ。
あ、東大なんだ。
あの、まあ一番強いっていうと、なんかもしここに聞いてる人で他の大学の人いたら、あれだけど。
まあそうだね、あれだけど。
年一の大きな大会が、団体戦の大会があって、
うん、
それはまあ高校も大学も社会人も全部混ざって、出れるというか、高校生のチームが大学生のチームと当たるとか、
うん、
大学生のチームが社会人のチームと当たるとか、そういうのが全部あるような大会があって、
うん、
そこのもう本当にここ数年はずっと東大が1位取ってるはずなので、
すごいね。
すごいね。
じゃあやっぱりさ、それこそ競技カルタ部があるのは、うん、高学歴な大学が多いっていうのは、まあ、まあ傾向としてあると思うんだけど、実際にさ、そのやっぱ頭がいい方が強いっていうのはあるのかな？
やっぱあるとは思ってて、
あ、
その暗記勝負なんですよ、結局のところは。
言われてみりゃそっか、確かにね、札のあれね、決まり字覚えてとかあるもんね。
そう、そのフィジカルよりもやっぱり頭の面の方が多いと思ってて、
うん、
まあこれはある、あの、あくまで1位 CQB 級の意見ですけれども、まあ、
そうだね、個人の意見ではあるけど、
そう、決まり字は、まあ、最初にこの札が裏でこの札が裏でみたいな、それを覚えるのはもう本当に大前提、100種の決まり字を覚えてから、うん、やっと試合に出れますっていう感じなんであれなんですけど、
うん、
試合中も決まり字ってどんどん変わってく
ん
ですよ。裏見は受かりけるっていうから始まる札が2枚しかないから、受かりけるが読まれたら次の裏見は1字でも取れるなみたいな、
はいはいはい、減ってくからね。
それがやっぱ100枚全部変化していくから、そこについていって出るのはやっぱ頭がいい人だからこそなのかなって思う。
確かに、覚えられるプラス状況が変わってくからってことだよね。
そうで、覚えることも大事だし、忘れることもすごい実は大事で、
あ、確かに残っちゃってると、そうか、頭の中で
残っちゃってると、まあ最初の1試合だけはいいんですけど、
うん、
2試合目でその自分の右下段に背を早見あって、でも2試合目には本当は背負い網、敵陣の方にあるのに、
うん、
さっきの試合の感覚で自陣を払っちゃったみたいな。
いや、
結構怒るんですよね。そうするともうお手つきで3枚差、
うん、
つけられちゃうのかな。
あ、お手つきになると3回分何、あの、触れない。
あれはね、お手つきもいろいろあって、
うん、
そのさっき50枚札がランダムに与えられて、
うん、
もう50枚読まれないっていう話したじゃないですか。
うん、した。
その読まれない札、あ、読まれない札じゃないや、読まれるけど場に、
うん、ない札ね、うん、
を、まあ、間違えて触っちゃったってなったら、相手から1枚送られるんですよ、
うんうんうん、
1枚だけ1枚送られるんで、まあ、合計2枚の差がつくと、
うん、
25対25が26対24になるみたいな、
うんうんうん、
あ 今言ったその相手の陣に背を早見あったのに、
うん、
自分の陣を触っちゃったっていうのは、
うん、
相手はまず背を早見を取ってるわけじゃないですか、
うん、でそれでまず1枚取った
1枚取った、うん、で自分もお手つきしたから、
うん、
相手から1枚さらに送られてくると、
あ
そうなると、
うん、
相手は2枚札が減った状況になるし、こっちは1枚増えた状況になるから3枚
なるほど。
だから絶対やっちゃいけないけど頻繁に起きる、忘れられないから起きる。
いやそれでリセットできないよね。
しかも試合中もやっぱ敵陣からどんどん送られてきたりするから、
いやむずいな。
1試合2試合目で変わるし、試合の中でもどんどん場所が変わっていくっていうところに頭がどれだけついていけるか。
いやこれは確かにそうだね。頭いい子というか、やっぱり感覚とかもリセットできるぐらいの切り替えの早い子じゃないともちろんできないしってこともあるのか。
そうだね。
いやなかなか難しいね。ハードル高いわ。
ハードルはね高いとは
思う。ハードルは高いわ。うん。いや難しいね確かに。
そこがまあ面白いところだし、
うん、
やっぱり、
まあそう
だね、うん、万人に普及するのは難しいところでもあるかもしれない、うん、
じゃああれだね、ちはやふるってすごい、なんだろう、あの面白いよって歌うにはすごいいいコンテンツではあったんだね。それやっぱ難しいハードルの高い競技であれと。
本当にその漫画から入ったけど、ほとんどその大学入るときはもう漫画の知識で大体ルールとか頭に入ってたけど、
うん、
でも結構やっぱ複雑なんで、今言ったようにルールというか試合の流れってい
うかな、そうだね、うん、
がでも全部そんななんか説明口調にならずにちゃんと覚えられるように漫画書かれてるから、うん、
それがすごいね。
経験者じゃなくてもそう興味持てるようにできてるし、
うん、
実際に経験者じゃない人たくさんカルタ始めてさ、
うん、確かにね、
影響を与えてるから、うん、本当にすごい漫画ドラマだと思う。
そうだね、競技カルタ に関してはもう本当に一個のビッグイベントみたいな形になるんだろうね、ちはやふるというコンテンツが。
本当に僕が大学2年か3年の時は、
うん、
もうカルタをやりたいって初心者が多すぎて、
うん、
実感活動をもうあえてあんまりやらないというか、今まではそのやらないとさすがに未経験の人なんてそうそう来なかったんですけど、やっちゃうと集まるから、
いっぱい来ちゃうから、うん、
そう、でもやっぱ畳が足りないからさ、
いやそんな人気になっちゃうんだやっぱり。
いやすごかった、本当にその広瀬すずの映画の後、
うん、
僕の一個下の代とかなのかな、凄まじかったし、すぐやめてったね。
ああ、やっぱそうなんだ。ついてけないやが出るのか。
本当に大半がやめてった。
まあ確かにそれ聞いてるとハードル高いし、ちょっと離脱するのもしょうがないかなって思っちゃうわ。
しょうがないね。ちょっと百紙まず覚えてから来てほしかったけど、
いや
本当に全然覚えてない子も来るんですよ。
うん、
その子にはやっぱ一から決まり字も覚えてもらわないといけなかったんで、うん、
あのちはやふるの結びでもさ、その最初の方に新入生を入れようって言ってさ、結構な子たちがいっぱい入ってくるんだけど、うん、みんなすぐ辞めちゃって結局2人しか残んないみたいなさ、
すみれちゃんとつくば、そういえばそうだ、
そう、その2人しか残んないで、しかもつくばは一応経験者で、すみれちゃんは太一目当てで残っちゃったみたいなさ。
そうね、
うん、え、こんなことあると思って、いやもうちょっと残るだろうって思ったんだけど、まあ、若干誇張じゃない。
いや、まあ、誇張
か、さすがに誇張か、まあ、キャラ増やしてもね、
大地と違いのビジュアルが強すぎたということで、
まあそうだね、それは確かにそうだ。え、ちなみに原作でもさ、あの二人はビジュアルは結構いい方なの？
あ、もうもちろんビジュアルで相当されてる。
あ、やっぱそういうキャラ、そういう設定なんだね。
残念美人みたいな言い方をちはやはずっとされてる。
あー、やっぱ映画とまんま同じなんだ、そういうキャラ立てというのは。
うん、いや本当にそうだね、広瀬すずのキャスティングも完璧だと思う。
ああ、そうだったんだ。え、じゃあちなみにその演者の話になっちゃうけどさ、今回 まあ、うまいなと思った、今回だけじゃなくても全員でもいいんだけどさ、演者さんとしてうまいなと思ったのは誰がいた？
払いというか、
払いとか、もうプレイの動き方とかっていうと。
は、そう、ちょっと LINE でも話したけど、ヤックモックが、ものすごい推しだね。
ヤックモックが綺麗って言ったっけ？
言ってた、言いました。その、なんだろうな。なんかスポーツとかってやっぱ腰を使いみたいな言われがちだと思うんですけど、腕だけになるなとか言われると思うんだけど、まあ、彼とのまんまやっぱ体幹が大事で、綺麗に腕と腰とか連動して、まあ、ひねるように払っていけばすごい綺麗な鳥ってなるんだけど、ヤックモックの動きはまさになんか永久の鳥を見てるみたいな、全部スムーズに動いてたし、なんか払って、敵陣の例えば左下段、ちょっとこれをラジオで伝えるのは難しいかもしれないけど、
まあ、あの奥の方ってことだよね。
そう、奥の方を
自分から見て
取った時に、自然に体が立ち上がるような鳥ができると、それはいいフォームで取れているんだよみたいなことを言われた記憶があって、ヤックモックの鳥はなんかまさにそれに近いというか、
なんか、その、最終回前にそれを聞いて、最終回ちゃんとヤックモックに注目してみようと思ったんだけど、あんまり彼のその戦闘シーンがなくて、そう。あんまりなかったと思って、で、後々その、やっぱインスタとかさ、X とかで、こう、チハヤフルの映像がちょろちょろ出てきてたから、あの、ヤックモックが最初に、梅園のメンバーに、と一緒にちょっとカルタをやるシーン、あそこを見たときに、あ、確かに動きすげえ綺麗だったなと思って。
そうだ、どこまでなんか演技指導したのかわからないけど、やっぱ A 級の子だから、すごい A 級っぽいし、逆にハルマンとかは C 級っぽく見えるんで。
ハルマンはでも一応、あれ B 級だったっけ、
元々。そうだったけど、そう、最初の、北欧と合宿してた時の鳥とか、なんか C っぽい鳥になってるし、みたいな感じで、すごい、
なんかそれに合わせた動きをしてるかもなってことか。
そう、そこまでやってたら本当にすごいし、もうあと新たマッキングは上手すぎるし。
あれはね、本当に俺が見てても、何この人って思うから。
体格がおかしいか。
ガタイが良すぎる。
ガタイはゾロすぎる。
ね。だって驚いたもん。やっぱその、新たっていうキャラクターって結構さ、なんかこう、なんだろう。イメージとして線が細くてメガネで、まあなんか、なんだろう、おしとやかな感じの男子って感じだったのに、ね、まあそれはね、あの映画版とかですごい、もう、あの当時の真剣佑がそんな感じだったんだけど、ね、なんかあの、やっぱ10年経つとパンプアップしすぎてさ、
まあ名神感は出てるかもしれない。
そうだね。でもなんか喋り方とか佇まいはね、もう新たのまんまだったというか。あれもすごいなと思ったよね。
あ、てかそれで言うとやっぱ10年くらい前に出てた演者の方はみんな鳥すごい綺麗だなって、肉まんくんとかもうまって思ったし、
肉まんくんも
払う札分かってたとしても、まあ、ちゃんとやっぱ取り方は競技者の取り方になってるって思ったから。
太一もちょろっとだけやるシーンとかあったよね。
あった。タイちゃんもちゃんとしっかり見てなかったけど、まあでも当然上手いとは思う。まあ
そうだよね。なんかキャストの話聞いてるとやっぱさ、何ヶ月もみんなカルタの練習してから入るみたいな言ってたからさ。
みたいだね。すごいよ。
やっぱすごいね。やっぱそこら辺はこだわってやってんだと思ったわ。
キャスティングもすごいいいなって、その原作ファンからしても、
いいチョイスだった。
原作のキャラの雰囲気に近い。人を当ててるし、アートとかまさに、まあ、違いもそうか。あと、ヒョロくんね。
誰？
僕、ヒョロ
くん。あ、ヒョロくんは、あれだよね。めちゃめちゃ似てんだよね。
あれ、やばいね。どう見つけたんだろうっていうぐらい、ね、
確かに。あの、後で漫画見たら、漫画のキャラクター見たら、めちゃめちゃ似すぎてて驚いたもん。
そう、すげえ、すごいし、なんかあんまり、肉まんくんとかそこまで似てないかもしれないけど、でも、見てると、あ、肉まんだってなる感じあるから、
肉まんくんってあれだよね、本当はちょっと太ってるキャラクターなんじゃなかったっけ。
もっと太い、
まあ、矢本優馬俳優さん、矢本優馬さんがやってるけど、うん、彼は割とそんなにこう、ぽっちゃり系ではなくて、どっちかというと小柄の感じ、
うん
うん、のイメージで、つくえくんとかも似てんのかな？
いや、つくえくんはだいぶね、まあ、今作、ドラマの方はそこまで感じなかったけど、うん、映画の方は随分キャラ変更されていた、
そうなんだ、
イメージが。なんか、うん、映画の方が、ちょっとオタク気質が強いというか。
ああ、確かになんかあの、
別のオタクとかあったのかな？
そうそうそう、あの、なんだっけな、駅のなんかを読んでたよね。
なんかそうあった気がして、うん、原作は別に鉄道オタクじゃなくて純粋にガリベンの子、
ああそういうキャラだったんだ。
そう、
でも俺映画の一作目でさ、最後結構そのつくえくんが活躍っていうか、そのいや僕はどうせなんかこの何、君たちが勝つためのそうそうそう
捨て駒、
そう捨て駒なんだろうみたいなシーンがあって、俺めっちゃいいキャラだなと思ったんだけど、そこら辺とかは原作でもあるの？
あるあるある。あそこはやっぱいいシーンとして。
やっぱの
原作でも、ね、書かれて。
ああ、いやあれめっちゃいいシーンだなと思った。やっぱ途中から入ってきた人の辛さというか、あの、
ね、
なんだろう、スキルが伴わない人の辛さ。
あの時はやっぱ給が低い人にもフォーカスしてたし、今回は逆にヤックモックみたいな一人だけ給が高い人にも。
うん。うん、
あ
ったね、まあ、プレッシャーがとかね。
そうそうそう、でもあれはやっぱ本当にあるだろうなって思うんで、 A 級っても A 級というだけで、うん、絶対価値計算にされる。
確かにね、あの状況だと特にそうだろうね。
そう、逆に、うん、その B 対 A の B 側はすごい気楽というか、うん、追いかける側だからもう取れたら超嬉しいし、
うん、
まあ、して相手がお手つきしてくれたものならもうすごい勢いに乗っていけるんだけど、 A 級ってやっぱ取って当然だから、
うん、
あんまり勢いに乗るようなイベントも起きないし、
うんうんうん、
メンタル的には常に挑戦されてる側だと思うんで、
そうか、
そこら辺の辛さを書いたのはね、うん、僕も A 級の気持ちになったことはないけど、うん、でも推察はできるから、
はいはいはい
はい、絶対大変だろうな。
あれだね、その本当に総当たりみたいになってるのに、まあ、Q がなんだろう、明確に出ちゃってるがゆえの、まあ難しいところというか、う、ね、悩みってとこだね。
そう、だからどっちにもちゃんと焦点を当ててて、
うん、うまいなって、
なんか本当にそう、競技してる人にも、まあ、軽わかるってなるところとね、うん、競技してなくてもなんかこういう青春があるんだなって
思う。いや、俺はめちゃめちゃ共感したもん。つくえくんにもそうだし。
ね。
いや、だから。
つくえくんいいね。
つくえくんいいキャラだなと思って。で、それで言うとなんか、今回、よのしも、割と、よのくん？
そうだね。
も
う、
そのなんか、つくえくんに近いポジションだったというか、その、本当になんだろう、敵を調査して、どうにか勝ち筋を探すキャラクターというか、
そうだね、
スキルって言ったらあれだけど、やっぱそのなんだろう、感覚が強い人ってよりも本当に頭脳戦をするタイプっていうのが、あ、そういうキャラクターもいていいなとも思ったし、なんか共感できるキャラだったかな。
宇野くんは面白いし、でも原作の方ではあんまりいなかった後から始めた人に抜かれていく立場みたいな、うん、
それきついよね。俺もずっと思ってたもん。
まあ、そんなことは本当にいくらでもある世界だけど、
うん、他のスポーツでもあるし ね、
うん、全然それはどこでもあることだけど、やっぱそこにも当ててくれてね。原作だとやっぱちはやは小学生からやってるから、当然ずっと強いし、
そうだね、
なんか追い抜かれたりすることもなかったけど、
確かに、なんかだからこそ、はい、あのドラマは割となんだろうな、キャラクターたちも脇役っぽい子たちにフォーカスが当たってる感じが、
そう、あって、
あの
ルール、うん、どうぞ。
ああ、ごめんね。だからそのちえりちゃん、あの野球やってて、でも女子だから途中で抜けちゃってみたいな子も、
うん、
まあその本当に純粋に好きなことができなくなってっていうキャラクターで、なんかその青春を謳歌できてないキャラクターというか、
うん、
うん、なんか主役になりきれてない感がある子たちが、その、あ、 こういう、なんだろう、誰でもできる競技があるんじゃんって見つけて、そこで主役になっていくっていう工程を描いてるのが、他のスポコンとは違うなって思ったとこはあったかな。
そうだね、うん、確かに男女しかも揃って同じチームでっていうのが自然にかける競技ってなかなか多分ないから、うん、
ね、いやないよないよ、
面白いよ、うん、
いやそうだから多分やっぱまたドラマで結構再熱するというかやりたいって子は増えるんじゃないかなと思いながら今回も見てたし
ね、うん、増えそうですね。
ちなみに亀は今はもうカルターではないの？
まあ大会とかは全然出てないし、うん、やっぱコロナ挟んで、
あ、そっかそっか、
ちょっと1年目の、OB1 年目の時だけはまだコロナじゃなかったから大学の後輩とか顔出して試合して やれたけど、
うん、
コロナ禍挟んで2年ぐらいはもう OB 入れなくって、
まあ そうだよね、
そもそもやっぱカルタって明らかに密だし、
うん、確かにあんないっぱいね体育館みたいなところに集まって
1対1もすごい近い距離でやるから、
そうだ、ね、
結構もう練習も制限されちゃってて、そうなるとやっぱ全く関わったことのない後輩しかどんどんいなくなっちゃって、
あ、もう 3,4 年経ったらね誰もいないもんね、
そう来づらくなって、うん、OB だけで集まるみたいな機会が何回かあったからそれは参加したけど、
うん、
でも本当に年一も試合はしてないって感じ。
あ、まあでもしょうがないねそれはね、
めっちゃやりたくなったけどね。
あ、本当やっぱドラマ見てて
すごいやりたくなった、団体戦特にやりたくなった。
あれ、ちなみにさ、そういえば奥さんってさ同じ部活？
あ、同じ、そうだから2人とも、
うん、一緒に
カルタ、うん、一緒に見て、
うん、
ちはや見て、うん、一緒に役物取りきれいじゃねっていう話を、うん、2人です。
あ、やっぱりそうなんだ。いやね、それでやっぱそういう共通の話題で話せるのはいいことだね。
いや、あんなじっくり見るとは思わなかったけどね、
う
ん、
いやいや本当に
気恥ずかしいから。
あ、本当
カルタ、
あ、そうなの。
ちょっと、うん、謎の共感性周知的なのは
あるんだ、
なんかわかんないけど。
へえ。え、だってほら野球やってた人は野球の漫画とかさ野球ドラマとか見てとかあんま共感性周知みたいにはならない気がするからさ。
なんだろうな、ニッチさゆえの何かがあるのかもしれない。
あ、まあでも競技カルタは確かにちょっとニッチか、ニッチではあるね。
だいぶニッチだと思う。
あ、そうだね。いやだからこそ多分ね、いやこれは青春ドラマとして最高だったんだけど、やっぱまあでも僕ら世代のその競技カルタとかあんまり関わってなかったりとか 原作読んでない映画を見てないとかって人からするとあんまりその見るタイミングがないドラマであったかもしれないんだけど、
だいぶ
こんなおじさんでもなんか青春時代を思い出せるようないいドラマだったから、ね、まだ見れるのかな、ネットフリックスとかで見れるだろうから、ね、見れる人がいたらぜひ見ていただきたい。そんな作品でございました。はい、って言ってたらもうね1時間ぐらい喋ってしまいました。
はい、あっという
間でした。いやー、ありがとうね。
はい、もう
もうちょっと、そうだね、本当にそうだね、話し出したら止まらんくなっちゃうから、ちょっとここラジオはここら辺で終わりにしたいと思いますので、はい、はい、じゃあ、はい、ここまでで、ちはやぶるめぐるめぐりめぐるとめぐりってちょっとさ厄介だなと思って、めぐるちゃんなのわかんない、
めぐるちゃんだと思ってたけど、そうそうそう、めぐるちゃんだ、
めぐるちゃんがドラマめぐりの主演だったのね。ちはやふるちはやふるめぐりの、感想 と回答編の回でした。亀さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい。